市役所からこんにちは。今日最後のコーナーです。この時間は幼児教育保育の無償化について、高山市子育て支援課の藤代実さん、そして教育総務課の三浦康子さんにお伺いしたいと思います。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この10月から幼児教育保育の無償化がいよいよスタートいたしました。こう無償化とよく今耳にしますけれども、その目的、そして具体的な内容について、まず藤代さん教えてください。
はい、国では少子化対策の一環として、子育て世帯の負担軽減と質の高い幼児教育の機会の保障を目的に、10月から幼稚園、保育園などの保育料が無償化されました。
はい、
主な内容では、幼稚園と保育園に通う3歳児クラス、年少クラスから5歳児クラス、年長クラスまでの保育料が無償化されました。
はい、
ちなみに市内には幼稚園が3園、保育園は24園あり、約2100人が無償化の対象となりました。
国の少子化対策として行われるということで、無償化された保育料、これは誰が負担することになっていくんでしょうか。
はい、もともと幼稚園や保育園の運営にかかるお金は、国や県、市がそれぞれの割合で負担することとなっていますが、
はい、
保育料を含め無償化に必要なお金は消費税の増税分が使われることになっており、
はい、
みんなで子育て世帯を支える仕組みとなっております。
あ、そういうことなんですね。保護者の方からすると、無償とてもありがたい制度ですよね。
はい、無償化は保護者にとって、とてもありがたい制度だと思います。
はい、
ただしご注意いただきたいことがありまして、すべてが無償化されるわけではなく、
はい、
引き続きご負担をお願いするものがあります。
あ、そうなんですね。具体的にどういったものになってくるんでしょうか。
はい、これは保育園に限った話ですが、これまで保育園の保育料には、給食のおかず代やおやつ代、副食費といいますが、
はい、
これが含まれていました。
はい、
今回の無償化では、この副食費が無償化の対象外となったため、引き続き保護者の皆様にご負担をお願いすることとなりました。
はい、
また幼稚園と保育園ともに、行事費や通園バスのお金についても無償化の対象外ですので、引き続きご負担いただくことになります。
この副食費の話って、少し話題となった無償化でかえって負担が増えるという逆転現象の話でしょうか。
はい、その通りです。無償化に伴い、国でも所得の低い世帯や国が定める第3子以降の副食費を免除することとしましたが、
はい、
これまで各自治体では独自に国の基準より広く第3子以降の保育料を無償化してきたため、今回、国の免除対象とならず、副食費分の負担が増えるケースが発生します。これが、逆転現象となる原因です。
この逆転現象について、高山市でもやはり発生はするんでしょうか。何か対策はありますか。
はい、高山市でもこれまで独自に第3子以降の保育料を無償化してきたため、この逆転現象の恐れがありましたが、これまで同様、第3子以降の副食費について支援させていただくこととしましたので、
はい、
保護者のご負担が増えることはありません。どうぞご安心ください。
よかったです。
また副食費が免除になる方には、すでに通知を送らせていただきましたので、今一度ご確認ください。
高山市では対策がしっかりされているということですね。保育園のお話でしたけれども、幼稚園ではこの副食費の関係はどうなんでしょうか。
はい、幼稚園の給食費については、これまで実費で保護者の方からご負担いただいていましたので、副食費として新たにご負担いただく保育園と異なり、逆転現象が起こることはありませんが、これまでも第3子以降の保育料を保育園とのバランスを考慮して無償としてきたため、保育園と同様に第3子以降の副食費を市が支援します。
バランスもちゃんと考えていただいているということなんですね。その他、幼稚園での無償化についてどんなことがあるか教えていただけますか。
はい、幼稚園における無償化について少し詳しくお話しします。
はい、
もともと幼稚園の利用には入園料と保育料、給食にかかる経費、実費として制服代や教材費、施設設備費などがあります。10月からの無償化の対象は主に保育料です。ただし月額2万5700円が無償化の上限額となっています。はい、給食費については先ほどの通りおかず代である副食費について一部の方が市の支援対象となります。
はい、
また市内のすべての幼稚園では預かり保育事業を行っています。預かり保育は平日の朝と夕方、土曜日、夏休みや冬休み、春休み期間中などに行われています。預かり保育についても保育の必要性など一定の基準を満たす場合に無償化の対象となります。
はい、
ところで幼稚園っていつから入園できるか知っていますか？
あの年度始めの4月からという区切りではないんでしょうか？
あ、そうですね、幼稚園は満3歳から入園することができまして、
はい、
年度途中で入園する子どもさんもいます。
そうなんですね。
はい、4月を待たずに入園でき無償化の対象となります。いろいろお話ししましたが、幼稚園の無償化についてまとめると、幼稚園では幼稚園の利用料だけが無償化の対象となる方と、幼稚園の利用料に加えて預かり保育も無償化の対象になる方と、それぞれご家庭の状況によって無償化の範囲が違ってきます。
なるほど。その他保育園では3歳未満の場合も無償化の対象となりますか？
はい、3歳未満のお子さんが保育園をご利用の場合は3歳以上の場合と異なり、市民税非課税世帯が無償化の対象となります。その場合、これまで同様に副食費のご負担はありませんので、無償化の対象となっても大きな変更はありません。
はい、わかりました。幼稚園保育園以外で無償化の対象となる施設サービスというのはあるんでしょうか？
はい、幼稚園や保育園以外にも認可外保育施設を利用した場合が無償化の対象となります。認可外保育施設とは、市内で言いますと医療機関や高齢者施設などにある保育施設のことです。
はい、
保育園と同様、無償化の対象は3歳児クラス以上と3歳未満の市民税非課税世帯が対象となります。
保育園と同じ扱いということなんですね。
はい、そうです。また認可外保育施設を利用している方が、その施設に加えて保育園で行っている一時保育や病児保育などを利用する場合は、上限月額の範囲内で無償化の対象となります。
はい、
ただしこの場合は保護者の方の申請が必要となりますので、ご注意ください。
はい、こういくつかの保育サービスがもう無償化の対象ということになるんですね。
はい、無償化の対象となる保育サービスはいくつかありますが、
はい、
基本的には保育が必要であることが前提で、冠婚葬祭やリフレッシュなど一時的な利用では無償化の対象とはなりません。
なるほど。
また3歳未満のお子さんの場合は、市民税非課税世帯に無償化の対象が限られますので、ご注意ください。
保育サービスの無償化については少し要件があるということなんですね。
はい、必要な要件がいくつかありますので、個別のケースについては後ほど紹介します。連絡先にお問い合わせください。
はい、幼児教育無償化が始まってもう今日でちょうど1ヶ月が経とうとしているんですけれども、どうでしょう、何か藤代さんご感想などありますか？
はい、無償化されたということで、今まで以上に幼稚園や保育園が身近な存在になると思います。
はい、
これからも子どもや保護者の方にとって安全で安心して利用いただけるよう取り組む必要を感じています。
三浦さんはどうでしょうか？
はい、制度については少し複雑なところがありますので、分かりやすくお知らせすることを心がけていきたいと思っています。
はい、ありがとうございます。幼稚園保育園がますます重要な存在になっていくということですね。それでは最後にお問い合わせ先を教えてください。
はい、保育園に関することは各保育園にお問い合わせいただくか、制度の詳しい内容については高山市役所子育て支援課電話0577-35-3140までお問い合わせください。
幼稚園につきましては各幼稚園にお問い合わせいただくか、高山市役所教育総務課電話0577-35-3153までお問い合わせください。
はい、繰り返します。保育園に関することはそれぞれの保育園にお問い合わせいただくか、制度の詳しい情報については市役所の子育て支援課0577-35-3140番、幼稚園についてはそれぞれの幼稚園にお問い合わせをいただくか、市役所の教育総務課です。0577-35-3153番までお問い合わせください。この無償化の詳しい情報ですとか、無償化の対象、どんなことが対象になるのっていうようなご不明な点、お気軽にお問い合わせいただきたいですね。
はい、お気軽にお問い合わせください。
今日は幼児教育の無償化についてお話を伺いました。子育て支援課の藤代実さん、教育総務課の三浦康子さん、お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。